今日も聖書の言葉から復活の主イエス・キリストが私たちに伝えようとしてくださるそのメッセージを受け取りたいと願っています。イエス様がペトロに3度同じ質問をしています。聖書を読んでみましょう。ヨハネ福音書21章の15節からです。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、イエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。ここまでにしますけれども、3回も同じ質問をしています。あなたは私を愛するか、3回なんですね。これが今日の聖書箇所のポイントだと思います。3度3回という数字から、私たちはこの聖書の箇所に込められているメッセージを受け取りたいと思っているんですね。じゃあ皆さんに質問ですけれども、もし皆さんが誰かから同じ質問を3回聞かれたらどんな気持ちになるでしょうか。あるいは3回同じことを言われ続けたらどんな気持ちになるでしょうか。大抵の人はあんまりいい気分はしないんですね。分かってるって、なんで同じこと何回も言うのって心の中で思うんですね。そして人によってはそのように感じた気持ちを実際に口に出して相手に伝えます。つまり相手に抗議しているわけですね。じゃあ私たちが今日の聖書の箇所を読むときに、このイエス様とペトロのやり取りはどのように受け止めるべきなんでしょうか。この聖書の箇所から何を読み取らなければいけないんでしょうか。イエス様ってしつこい人だったのねということじゃないんですね。パッと考えずに読んだらイエス様はしつこいということを受け取るかもしれないけど、そうじゃないんです。私たちが今日の聖書の箇所から受け取るべきメッセージは、それほどまでにペトロはイエス様によって問われざるを得なかったんだということです。それほどまでに何度も何度も問われるということなんだ、イエス・キリストに従うということは、というメッセージなんですね。3度とか3回っていうのは象徴的な数字と理解するべきでしょう。つまり3回もっていうのはもう繰り返し、何回も何回もペトロは問われたように感じたわけですね。イエス様から復活したイエス様、イエス様が何回も自分の心によみがえってきて、そしてペトロは問われる気がするわけです。私は本当にイエス・キリストを愛してるんだろうか。そのことが問われるんです。なんでかっていうと、イエス・キリストに従おうとしていくときに、そのイエス・キリストの姿にかけ離れている自分自身に気づかされるから。だから何回も問われるんですね。私は本当に愛しているんだろうか、私は本当にイエス・キリストに従って生きていきたいと思うんだろうか。それを今日の聖書の箇所は3度3回と表現している。そのように聖書を読むべきだと思います。そして当然もちろんこれはペトロや聖書に出てくる人たちだけの話ではなくて、 イエス・キリストの福音に従って生きていきたいと願う一人一人、もし皆さんが本当に私もそういうふうに生きていきたいと思うのであれば、自分自身に皆さんが問わなければいけない、そういう問いだと思います。私は、そして皆さんは、イエス・キリストを本当に愛しているんだろうか。イエス・キリストを愛するという言葉が抽象的に聞こえるのであるならば、言い換えましょう。皆さん、そして私は本当にイエス・キリストのその足跡に従って生きていこうとしているんだろうか、するんだろうか、そういう問いですよね。で、当然21章の18節19節に書いてあるわけです。はっきり言っておく、あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。両手を伸ばしてっていうのは、十字架にかけられてっていう意味だと理解されてきました。ペトロはイエス様と同じように逆さまの十字架にかけられて死んでいったという伝説があります。本当かどうかは分かりませんけど、そういう伝説があります。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われた。このように話してから、ペトロに私に従いなさいとイエス様は言われた。イエス・キリストに従うということは、そういうふうに逆さ十字につけられて死ぬようなものだとまでは書いてないけれど、はっきりそこまで書いてないけれど、そういうことが書いてあるわけですね。イエス・キリストに従うということは、見栄えの良い綺麗な道などでは決してないわけですよね。むしろ惨めでボロボロで行きたくないところに連れて行かれるんだと。それでも私は、皆さんはイエス・キリストに従って生きていきたいと思うんだろうか。もしそう思うなら何でだろうか。本当にイエス様がされたこと、そういう生き方、死に方が大事だと思えるんだろうかと問われているわけですね。それをイエス様からペトロへの問いに見て取るわけです。あなたは私を愛しているかという問いです。そのことが今この聖書の箇所を通して私たちに問われていると理解するべきだと思います。もう一箇所聖書を読んでみましょう。ヨハネによる福音書13章36節から38節、今日の礼拝の招きの言葉として取り上げました。シモン・ペトロがイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのですか。イエスが答えられた。私の行くところにあなたは今ついてくることはできないが、後でついてくることになる。ペトロは言った。主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てます。イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろう。三度なんですね。ここも今読んだヨハネ福音書13章、この聖書箇所はイエス様がまだ十字架につけられて殺される前の話です。弟子たちと一緒に主にガリラヤで活動していたイエス様がエルサレムに入って弟子たちと最後の晩餐の席で話した内容、つまりイエス様はもうすぐ次の日にでも裏切られて捕まえられるんですね。その直前の場面、これがヨハネ福音書13章。その時イエス様はある程度自分の死を予感している。でもペトロをはじめとする弟子たちはイエス様が死ぬということを分かってない、そういうギャップが背景にある、そういう聖書の場面です。その時イエス様はペトロに何と言ったのでしょう。38節、イエスは答えられた。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは三度私のことを知らないと言うだろうっていうんですね。それに対してペトロは何て思っていたか。自分は死んでもイエスについていくと思っているわけです。心の底から。 そのためになら何を犠牲にしてもいいとペトロは信じています。純粋な気持ちで。でもまるでそのような真剣で一途で純粋なペトロの気持ちに水を差すかのようにイエス様ははっきりと宣言します。もう一回38節を言いましょうか。私のために命を捨てるというのか。はっきり言っておく、鶏が鳴くまでにあなたは3度私のことを知らないと言うだろう。3度ね、さっきも言いましたけど象徴的な数字として理解するわけですね。3度裏切るということは何回も何回も裏切るんだって言われてるわけです。そしてお分かりだと思いますけれども、聖書を読むということはこれは単にペトロとイエス様のやり取りなのではなくて、イエス様がペトロに言っているだけじゃなくって、私に皆さんに言っているんだと理解するということが聖書を読むということだと思うわけですね。そのように理解しなければならないと思うわけです。ペトロは3度も3回もイエス・キリストなんて知らないと言うんです。私たち自身が何回でも何度でもイエス・キリストのことを知らないって言うんだとこの聖書の箇所は言っているわけです。私たちはペトロのように思うかもしれない、いやいやイエス様についていくと思うんです。その気持ちに偽り嘘はないでしょう。平和の時にはそう思う。でも少しでも追い込まれたら、しんどくなってきたら、私たちはイエス様のことを忘れるんです。面と向かって誰かにイエスなんて嫌いだとまでは言わないにしても、イエス様が大事にされようとしたこと、イエス様が福音書を通して示してくださっていることを心の中で受け入れることができなくなるんですね。私たちは苦しいから。それは私たちがイエス様のことを知らないと言っているのと同じことだと聖書は語っているように思います。ヨハネ福音書18章15節以下と25節に、実際にペトロがイエス様なんて知らないと否定する場面が出てきます。新約聖書204ページ15節から、シモン・ペトロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペトロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いであるそのもう一人の弟子は出てきて門番の女に話し、ペトロを中に入れた。門番の女中はペトロに言った。あなたもあの人の弟子の一人ではありませんか。ペトロは違うと言った。下部屋下役たちは寒かったので炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペトロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。そして25節、シモン・ペトロは立って火に当たっていた。人々がお前もあの男の弟子の一人ではないのかというと、ペトロは打ち消して違うと言った。大祭司のしもべの一人でペトロに片方の耳を切り落とされた人の身内の者が言った。園であの男と一緒にいるのを私に見られたではないか。ペトロは再び打ち消した。するとすぐ鶏が鳴いた。これがペトロの姿であり、これが私たち自身の姿なんだ。そんなペトロや、そんな私たちにイエス様は今日の聖書箇所に示されているように、もう一回現れてきてくださって、三度問いかけてくださる。何回も何回も問いかけてくださると言うんですね。あなたは私を、イエス・キリストを愛するのかとペトロや私たちに問いかけてくれるというのが今日の聖書の箇所です。それに対してペトロが答えるんですね。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。実はこのイエス様とペトロのやり取りは、日本語の聖書だけで見ているとよく分かりにくいところがあります。ギリシャ語の 聖書を見比べると、この日本語で書いてあることよりも深い意味がこの聖書の箇所に含まれているということがわかるんですね。今ちょっとそのお話をしたいと思いますけど、もともとのギリシャ語ではこの二人の短いやり取りの中で出てくる愛するという言葉が違うギリシャ語で書かれているんです。アガパオ、アガペという言葉の元になったアガパオ、愛するという言葉、単語とフィレオという二つの単語が使われています。イエス様が使うのがアガパオという言葉、ペトロが使うのがフィレオという言葉なんですね。簡単に説明すると、ギリシャ語は愛するという言葉、日本語は愛する一つですけど何種類かあるんですね。まず一つ目、アガパオというギリシャ語の単語は、簡単に説明すると無償の愛を意味するわけです。自分のことを顧みないで自分のものをただ相手に与える、そういう愛、それをアガパオ、アガペーの愛というわけですね。私たちの身近にある愛情の例を出すならば、例えば親が子供に対して抱くような愛と、いやうちは違うと皆さん心の中で正直に思うかもしれませんけれど、でも多分そういうものが近いでしょう。子供は親の気持ちわからないかもしれないけど、親は自分がお腹空いても子供に食べ物をあげたいと思う、それが近い気持ちなんだと思うんですね。そういうもの、与える愛ですね。それに対してその対極にあるのが、今日の聖書には出てきませんけど、エロス、エロティックっていう言葉の元になったエロスっていう言葉あります。これはアガパオが相手に与える愛だとするならば、エロスの愛は相手から奪う愛、相手にある美しいもの、良いもの、真なるものを自分の中に取り入れたいという、そういう欲求の愛ですね。方向が違うんですね。だからそれがエロスの愛だと理解しておいてください。で、その真ん中、ちょうど真ん中にあると考えるのがフィレオの愛なんですね。アガペ、相手に与える愛と、エロス、相手から奪う愛、受け取る愛の中間のこと。同じような立場の者同士、同等の者が互いに与えたり与えられたりする愛なんですね。嫌な言い方をするならば、見返りが前提になっていると言えるかもしれません。そのやり取りにはね、友達関係を思い浮かべるといいかもしれません。何が言いたいのかというと、小難しい話がしたいわけじゃないんです。だけれども、このギリシャ語の今言ったことを背景に、もう一回今日の聖書の箇所、ヨハネ福音書21章19節以下を読むと、また違った意味が浮かび上がってくるということなんですね。イエス様が使っているのはアガペという言葉であり、それに対してペトロが使っているのはフィレオという言葉なんです。日本語では同じ愛になっているけれど、ギリシャ語では確かにそうなんです。そのことを踏まえて、大胆にこのイエス様とペトロのやり取りを言い換えてみましょう。意訳してみましょう。こうなると思うんですね。復活したイエス・キリストが現れて、ペトロに問いかけます。質問をします。あなたは私イエス・キリストをアガペの愛、無償の愛、ただ与える愛で愛することができますか、とイエス・キリストはペトロに問いかける。それに対してペトロは悲しそうに答えるんですね。いいえイエス様、私にはそんなことはできません。私にできるのはせいぜいただフィレオの愛です、と。同じような相手と互いに与えられる愛です。そこには見返りが前提になっています。イエス様、あなたはそのことを誰よりも私よりもご存知です、と。そういうふうに聖書は語っているように思うんですね。このやり取りがイエス・キリストとペテロの間で2回まず繰り返されます。そして3回目、イエス様はペテロに対する言葉を変えるんですね。最初の2回はあなたは私を愛するかという時に、あなたは私をアガペの愛で愛するかとイエス様はペテロに尋ねた。しかし3回目イエス様は言葉を変える。フィレオの愛、あなたは私をフィレオの愛、与える、そういう愛で、そういう愛ででも私を愛するかと イエス様はペトロに語っているんです。日本語の聖書だけ読んでいたら決してわからないけれど、確かにギリシャ語の聖書を読むと単語が使い分けられています。そして最後にイエス様が語られるのはペトロに、私の羊を飼いなさいと。私の羊を飼うということはどういうことなのかというと、年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれることもあなたの前に待っているかもしれないけれど、でもあなたの羊を飼いなさいとイエス様はペトロに言っている。それはアガペーの愛ではなくてフィレオの愛かもしれないけれど、でもあなたはあなたの羊を飼いなさいと言っているのが今日のこの聖書の箇所だと思うんですね。私たちにできるのは、できてもせいぜいフィレオの愛だろうと、アガペーの愛ではないんです。アガペーの愛をし続けると最後は行き着くところまで行かなければいけないけれど、私たちは行き着くところまでなかなか行けないんですね。イエス様のように、私たちにできるのはせいぜい頑張ってもフィレオの愛、同じようなものの間で互いに与えたり与えられる愛が精一杯です。それでもなかなかできないぐらい。でもそれでもいいから、それで十分だから、だからあなたは自分の羊を飼いなさいとイエス様が私に、そして皆さんに語っていると、そのイエス様からの語りかけを今日の聖書の箇所を通して改めて受け止めたいと祈るわけです。今この時この場でこの聖書の言葉を、他の誰でもないんですね、他の誰かじゃないんですね、イエス様が私に、イエス様が皆さんに語りかけているということを心開いて受け止めたいと思います。一言祈りましょう。神様、人間的な弱さ本当に、を抱えて生きています。いろんな弱さを抱えて生きています。しかし弱さを通してあなたの恵みが表され、その恵みを通して神の強さが表されることを祈りつつ生きていきたいと願いますから、どうぞあなたのその恵み、あなたのその強さが現れる時まで私たちの信仰がなくならないように、私たちに信じる力をお与えください。イエス様は復活して現れて私たちに何度でも問いかけてくださるというその聖書の言葉、信じることができますように。イエスキリストの道に従うということは簡単なことではないし、しんどいことだけれども、しかしイエスキリストを愛する気持ちを何度でも思い出すことができますように助けてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。